こんにちは、スミスです。創世記の創造と契約の学びの続きですが、今回契約について一緒に考えたいと思います。契約という言葉は聖書の中で使われているときに、日本で普通に考えるビジネスとビジネスの間の契約という使い方と違いますね。英語ではそのビジネス契約はContract という言葉で、聖書の中に出てくる契約という言葉は Covenant という言葉なんですね。まあ、もしかしたら制約という言葉の方が分かりやすいかもしれないんですけれども、普通の日本語の翻訳の中でこれは契約という言葉になっています。創世記の1章と2章のところで、実はその箇所にですね、契約という言葉は直接出てこない。契約という言葉は聖書の中で一番最初に使われているところは創世記の6章のところになります。そしてどうして、創世記の1章と2章のところは契約について書いてあるものかということがわかる、ところは創世記の9章というところになります。その創世記の9章の1節からのところで、神様はノアに契約を与えてくださるということは説明されますけれども、その8章から説明が始まるんですが、神様はノアに契約を与えてくださるときに、アダムとエバとアダムとエバに話したその同じ言い方をします。同じ祝福を与える。それを9章の1節からの箇所を見るときに、明らかにアダムとエバにも同じような祝福の契約が与えられたということは疑いもなくわかります。創世記の1章と2章のところに、本当は契約を与えるということを表す言い方とか、いろいろなことがあるんですけれども、一番簡単に分かりやすいことは祝福という言葉なんです。祝福という言葉自体は契約と切り離して定義 できない言葉なんですね。祝福するということは契約の祝福を与えるという意味になります。聖書の中でそうすると、アダムとエバに契約の祝福が与えられるということは聖書の出発である。契約の本質はどういうものかということを言いますと、聖書の中で契約の本質は愛です。愛という言葉も祝福と同じように契約という概念から切り離して定義できない言葉です。聖書の中で神は愛ですという言い方とか、神様私たちを愛して主イエスキリストをこの世に使わして私たちを救うようにしてくださったというような言い方も全部契約の愛というものを示している。契約の基本的な概念はそういう意味で、自分を相手に与えてあげる愛のことであります。契約の本質は愛であるけれども、愛ということを言うときに単に気持ちのことを言っているのではありません。愛というものにはっきりした構造がある、はっきりした責任というものがある。そのようなことを覚えて、契約という言葉を定義するときに、契約は誓いに基づいている愛の絆であるというような言い方ができます。誓いに基づいているということは、はっきりした形がある、そして責任が伴っているということを表します。愛の絆であるということは、当然気持ちのことも入ったりすることはそうですが、自分を相手に与えるということは契約の本質的なところになると思いますね。神様はアダムとエバに契約の愛を与えてくださったということを、この前のその創造の時の4番目のポイントにおいて見ましたけれども、その契約の構造というものはどういうものかを今回もう少し具体的に考えたいと思います。 契約の構造という、ことを言いますと、実はいくつかの、定義の仕方があるかと思いますが、一番簡単で分かりやすい構造の定義の仕方は、申命記の全体的な概略に従って契約の構造を考えるものだと思います。申命記は契約の書物としてイスラエルに与えられて、契約の概念をどの聖書の書物よりも強調しているという言い方をしても間違いはないかなと思います。その申命記の構造も非常にはっきりしているものだと思います。申命記の全体的な構造を5つのポイントにおいて簡単に定義できるものだと思います。まず申命記の一番最初のところを見てください。申命記の概略を非常に簡単に言いますと、一章の一節から八節までのところでモーセの、権威が主張されていますけれども、モーセは神様の代表で、最初のところはその権威の紹介のところから始まります。それから1章の9節から4章の終わりまで、あるいは終わりに近いところまでが神様とイスラエルの関係のことを歴史的に話しているところになりますけれども、そこで神様が代表者を通してイスラエルを導く、そしてイスラエルは神様が任命してくださったリーダーたちに逆らったら、それは神様ご自身に対して逆らうことになるということも含まれるし、イスラエルの中で誰が権威を持つか、何のために権威を持つかという意味もその中に含まれているようなものだと思います。申命記の3番目のところは、申命記の5章からずっと26章まで続きます。一番長いところですね。5章のところは有名なモーセの10回が入ってます。そして6章から26章までのところで、モーセの10回は順番に解き明かしていく、そして具体的に社会にどのように適応すべきかということをモーセが教えるわけですね。その4番目のところは27章から30章までのところですね。そこで契約を守る者にどういう祝福が与えられるか、それから契約を破る者はどのように神様が取り扱うか、呪うかということが書いてあります。5番目のところは31章から34章までのところで、そこでどのように祝福が代々続けていくか、その相続の話になります。そのようにその5つのポイントを簡単に広い意味で言いますとですね、超越ということは最初のところで、超越なる絶対なる神様の権威というところから契約が始まる。そして2番目のポイントはヒエラルキー、上下関係であります。神様はどういうような社会の組織を通して、どういうようなリーダーを通して人間を導くか。3番目のところは倫理、神様は私たちにリーダーを与えてくださるけれども、リーダーも私たちもみんな同じ正しさという基準に従って歩まなければならない。その正しさの基準、つまり言い換えればね、どのように人を愛すべきか、愛をどのように表すべきかということは、その3番目の倫理のポイントにおいて教えられているわけですね。それから4番目のところで、神様を愛して神様の御言葉を守る者に神様はどのように祝福してくださるか、神様に逆らう者は神様はどのように呪うかということは4番目のところに出てきます。祝福と呪い、そして5番目のところは相続、超越、上下関係、倫理、祝福と呪い、相続というように契約全体の構造が聖書の中に出てくるという言い方ができると思います。それは一番最初のアダムとエバの関係において見るときに はっきり神様は主であるということをアダムとエヴァは十分に理解していますし、自分たちは神様に従わなければならないもので、神様のみは創造主であるということをみんなアダムとエヴァとか理解しているわけですね。それで2番目のその上下関係のポイントにおいてですね、アダムとエヴァは2人ともまず神様ご自身に従わなければならないということはありますが、同時にアダムとエヴァの間にも上下関係あります。家庭の中で夫が妻のリーダーであります。エヴァはアダムに従わなければならないということは一番最初のところにありますし、実は聖書の中で、たくさんのところにおいて、その夫婦の中でどういう上下関係あるかということははっきりと定義されます。その意味の中に、男性の方が優れているとか、男性の方が女性よりも神様に愛されているとかいうような意味は何もありません。家庭の中で上下関係があるということは、本当は神様ご自身を表す、事実であります。御父、御子、御霊なる神様のその3つの人格の交わりにおいて、御父はリーダーで、御子は御父に従い、御霊は御父にも御子にも従います。神様ご自身の3つの人格の愛の関係において上下関係があるということは、神様ご自身についての本質的な真理であって、神様は今度人間をご自分の似姿として創造されましたときに、人間の間の中にも上下関係があるというような人類を創造されたことは何もおかしいことはありません。契約の3番目のポイントもエデンの園の中ではっきりしてますけれども、モーセの10回を通して考えればよくわかると思いますね。アダムとエヴァは自然にお互いを愛し合って神様を愛している者として創造されました。その意味で神を憎むように直接誘惑されるわけではないし、誰か殺すというように誘惑されたりすることもないんですね。倫理的なことにおいて、その表面的な善と悪、明白な善と悪についての誘惑はなかった。アダムとエヴァはそれを自然に理解して、そしてそのような罪を犯すはずはないんです。サタンはどのように誘惑を与えたかというと、善と悪の本質自体が、まあ、それ善と悪のその明白な選択ですね、自体がその命令の中で見えないんですね。殺すなとかいうような命令ではなくてね、この木の実を取って食べてはいけない、他の木の実は全部取って食べてよい。厳密に言えば盗むことになりますけれども、盗むことのようにも見えませんし、ただ単に神様が食べるなと言ったから食べてはいけないっていうものである。それは本当は善と悪の一番本質的なところになるけれども、明白な善と悪の選択ではないんです。アダムとエヴァは食べてはいけないということを言われたときに、どうして食べていけないのかということを考えてもすぐには分からなかったかもしれません。サタンは誘惑するときに本当はそのポイントを悟るようになるはずだった。善の本質は神を信じて、神を愛して、神の御言葉に従うことだ。悪の本質は神を憎み、神様を信じないで神に逆らうことだ。本当はアダムとエヴァはそれをその時に悟るはずだったけれども、悟らないで神に逆らって、そして一番難しい、痛い、苦しいやり方でそのことを学ぶことになってしまいました。祝福と呪いもエデンの園の中ではっきり定義されています。命の木の実はどうぞ食べてくださいというような招きがアダムとエヴァに与えられるけれども、それを無視して、それを受け入れないでアダムとエヴァは神に逆らうことを選ぶ。本当は自由に全ての祝福は目の前にある。アダムとエヴァは祝福を取るか 呪いを取るかどちらかっていうような中立的な立場に立ってこれからどうなるかを選択しているというわけではない。祝福に満ちている状態に置かれている。祝福は全部目の前に自分のものとして与えられている。祝福いっぱいいっぱいすぎる状態からアダムとエバは出発する。呪いは警告としてそこにありますけれども、祝福と呪いは最初から並行しているかのようなものではないんです。祝福はすべての下にあってアダムとエバの周りにあって祝福に満ちている環境から出発します。これは非常に誤解しやすいところでよく誤解されているところなんですね。祝福と呪いは両方私たちの目の前に置かれているときにまるで私たちの選択は行いとして裁かれて良い選択と悪い選択が神様の計りに置かれてどっちが重いのかということによって裁きが行われるかのように誤解したりしますけれども、そうではない。祝福が恵みとして最初から与えられる。アダムとエバはその祝福を得るのに何にも良いことはしなかった。祝福が最初から置かれた状態になってその祝福に対して感謝せずに神を憎んで神に逆らうならその祝福が取り除かれますよという警告の言葉がある。つまり愛の中に置かれてその愛を裏切るならその裏切り行為は取り扱われますよというようなところから人間は出発します。私たちは神様の御前に立つときに祝福と呪いの約束両方見るときに、例えばイスラエルの場合もそうですね。それはどっちも同じようなレベルのものとして考えないでください。イスラエルも神様の祝福の中に置かれて神様は恵みを持ってイスラエルの罪を許してそしてイスラエルをご自分のためにしてくださった。イスラエルは神の祝福に立って歩むことができるはずだったけれども神の愛を裏切るならという警告の言葉もあった。アダムとエバもイスラエルも神に逆らうことを選びましたけれどもその祝福の環境に置かれた中で神に逆らうことを選んだということはその罪の本当に深い悪を何よりもよく表しているところなんです。契約の5番目のポイントは相続です。相続というのはつまり一つの世代が次の世代に契約の教え契約の責任などを与えていかなければならない。代々契約は続けていきます。創世記の一番最初のところから強調されているポイントですが、お父さんとお母さんがどのように自分の子供たちを育てるかということによって次の世代そしてその次その後の世代も決められる。それで聖書の中で約束はあなたとあなたの子孫に与えられるというような言い方は繰り返し繰り返し出てきます。神様は家庭に子供を与えてくださる目的はその祝福は代々続けていくというためである。創世記の中で神様はアダムとエバに祝福を最初から与えてもしアダムとエバは善と悪の知識の木の実を食べる意味を悟ったらそれを今度祝福として相続してその祝福をすべて相続としてその後の人類に与えることができたはずですが神様に逆らってしまったために次の人類に何が与えられるかというと呪い。つまり私たちは罪人としてこの世に生まれる。それはアダムとエバから私たちが相続しました分になった。このようにですね、神様が人間を最初に創造されましたときに契約関係、責任がある、はっきりした構造のある愛の関係に私たちを創造してくださった。人間と人間の間も契約の愛の関係であるべきだったし 神様と人間の関係も契約の愛の関係である。すべての他の被造物はアダムとエバに契約の責任として与えられた。上下関係もその中で見ることができますね。いわゆる自然、つまり被造物がすべてアダムとエバに与えられたということを言うときに、それアダムとエバは勝手に自分のやりたいように何でもよいというような意味にはなりません。契約の一番目のポイントは神様、超越なる絶対なる神様にありますので、アダムとエバは神様のためにその被造物を用いて管理しなければならないということは最初からはっきりしています。しかしアダムとエバはこの被造物の中で一番トップに立って、他の被造物はアダムとエバを被造物を支配する王として認めなければならないはずだったんですね。アダムとエバは神の御言葉に逆らってしまったので別のことになってしまいました。つまりすべての私たちの周りにある被造物が神様の罪人に対する愛を表すものだという言い方もできるわけですね。そのアダムとエバに与えられた最初の責任は神の栄光のために管理する。そして善と悪の意味もはっきりしてましたし、呪いの警告もあって、祝福、命の木の実はどうぞ自由に取って食べてくださいということは最初からあって、このようにアダムとエバの神様との関係は契約の関係で、それは全ての被造物との関係でもあった。聖書のストーリーはこのように始まり、そしてずっとですね、聖書の中でそのストーリーの発展は神様がどのように被造物を契約において導くか、どのように契約の中で取り扱うかを話す、そのようなストーリーだということを言えると思います。契約と創造の紹介はここまでで、今度その契約のストーリーについてもう少し一緒に考えたいと思います。